ここからは横手市食農推進課提供、横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけをお送りします。横手のおいしいみっけは横手市の基幹産業である農業を応援し、市民の日々の暮らしに旬の食材を取り入れ、より一層の地産地消を推進するための番組です。おいしいというのは、地元横手のおいしい食材はもちろん、家族みんなで食べたり、生産者とのつながりを知ってそれに感謝したりしてこそ、心からおいしいと言えるものです。今回はスイカについてお届けします。
では今回お話を伺うのは、雄物川町の鈴木浩樹さんです。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いいたします。
はい、鈴木さんはスイカ1年生とのことなんですけれども、まず収納のきっかけを教えてください。
そうですね、収納のきっかけ、3月まで私もJA 秋田ふるさとの方で、仕事の方させていただきました。で、その仕事をやってる中でもやっぱり地域の、農家さんの高齢化、あと離農者などがすごく多くなってるのを、身にしみまして、当然私の親も、両親とも80歳を超えてますので、そういうのを機に、収納しようという形で、考え、4月から農家になってます。
はい、ということはもともとスイカ農家のお家ということですね。
そうですね、スイカは、減反政策が始まったのが50数年前、その時から始めてますので、まず私と同じ年ぐらいの間、スイカを作ってます。
では鈴木さんの圃場はどのくらいの大きさで、生産量はどのくらいなんでしょうか。
そうですね、スイカの面積にしますと、1ヘクタールほどで、定植した苗が、1200本ほどを、生産しております。
ちなみに品種は何を植えてるんでしょうか。
品種はすべて、秋田夏丸、秋田県の、オリジナルブランド秋田夏丸の方、植えてます。で、栽培方法としましては、露地栽培という形をとっております。
秋田夏丸といえばシャリ感と甘さが売りですよね。
そうですね、本当にこのスイカに関しましては、糖度とシャリ感すごいですよね。シャリ感は本当に、すごく美味しく感じるスイカだと思ってます。
そして今年暑い日が続いてるんですけれども、スイカの生育状況の方はいかがでしょうか。
そうですね、スイカだけでなくてですけれども、やっぱり今年の春先はすごく天候に恵まれまして、順調だったんですけれども、6月の上旬、どうしても寒い日が続いた時がありまして、若干そこで生育の方遅れてあるかなとは思いますけれども、今年は梅雨の間、雨が少なかったので、順調に進んでいるという感じです。
はい、では続いて栽培のこだわりや難しい部分などについて教えてください。
こだわりですけれども、私もまだ1年生ですので、なかなかこだわった、栽培までできてないというのが、現状だと思います。すごくスイカだけでないとは思うんですけど、農家さん忙しいんですよ。なかなかそこまでこだわったものづくりっていうのがまだ私にはできてないという状況ではあります。で、難しいところっていうのはやっぱり、すごく手のかかる、ものでして、定植してから収穫までの間ほぼ毎日、圃場の方に行って作業しているような状況です。毎日忙しいです。
はい、まだ1年目でこだわりまでたどり着けないということなんですけれども、時間があったらやってみたいと思うこと何かありますか、栽培で。
そうですね、今のところ私は露地栽培という形をとってますけれども、トンネル栽培だったり、抑制栽培だったり、夏丸も、品種といいますか、がありますので、他のもののスイカの方も、やってみたいなというところはあります。ちなみにチッチェだけはちょっとだけ作ってます。
鈴木さんのところは何人で作業されてるんでしょうか。
普段ですと、私と、両親と、あと第5に、義理の兄がおりますので来ていただいている形で、まず4人で作業という形になります。で、収穫につきましては、アルバイトの方もう1名、来て、あと、 そうですね、うちの姉たちとか、親戚の者が手伝いに来たりという形で 5,6 人くらいの、出荷体制取れればいいのかなっていう形です。
さて収録をしている今日は7月の25日です。今日から出荷が始まっているということですが、いつ頃までスイカを楽しむことができますか？
そうですね、普通栽培が今日25日からの、出荷という形になってますし、トンネル栽培は、まあ、7月の中旬から始まってほぼ、終わりなのかなっていう時期に入ってます。でこれから、普通栽培が、お盆まで続いて、お盆の後に、抑制栽培とお育ちスイカが出ますので、まあ、8月いっぱい、すごく遅い人は9月に入ってからの出荷っていう方も、いらっしゃいます。
スイカはなんかお盆に食べるっていうイメージがあったので、9月ぐらいまで出てるっていうのはちょっとびっくりしました。
そうですね、最近はあの抑制栽培で、お盆を過ぎに出す方も、結構増えてます。
さてそんなスイカなんですけど、選ぶときによく叩いていい音が出るのが美味しいって聞くんですけれども、それは本当ですか？
そうですね、まあ、スイカの方も、まあ、私のスイカは明日検査という形になるんですけども、検査員の方が来まして一個一個、叩いて、検査をします。で美味しいかっていうより、空洞がないか、きっちり身が締まっているというところを確認するために叩いてますので、あながち間違ってないのかなっていう気はします。
じゃあお店で購入するときに何かポイントとなる場所ってありますか？
そうですね、まあ、私たち農家からすればでっかいスイカの方が糖度はあります。なのでできるだけ大きい玉を買った方がいいのかな。ただ大きいですよねスイカって。
そうですよね、
なかなか大きいスイカを1個買って食べるっていうのは難しいかもしれませんが、まあ、大きいのが美味しいのかなという気はしてます。
なんか大きいとちょっと大味になるのかなと思ってたんですけど、違うんですね。
いや大味というものではないと思います、大きいから小さいからっていうわけではないんですけれども、まあ、大きい方が、まあ、私たちからすれば、そっちの方が美味しい気がします。
大きめのスイカを選んでみましょう。そして保存方法について教えていただきたいんですけども、冷蔵庫で保存っていいんでしょうか？
そうですね、冷蔵保存でも、いいと思います。糖度は十分ありますので、まあ、冷蔵庫で冷やしても甘さっていうのはすごく感じるスイカですので、冷蔵保存で、いいと思います。
はい、食べ頃っていうのについて伺いたいんですけども、やっぱり買ってすぐがいいんでしょうかね？
そうですね、スイカに関しては追熟というものがありませんので、収穫したらすぐ食べ頃になります。まあ、私たち農家やってますと、一番おいしいスイカっていうのが朝早く収穫しに行くんですよ。で、まあ、日の出とともにとは言いませんけれども、5時ぐらいから行って、その圃場でたまに間違って落としたスイカっていうのが実は一番おいしいんですよね。朝採りスイカっていうやつですかね、が一番おいしいと。ですので、まあ、追熟がありませんので、買ったら早めに食べても、結構お盆まで取っておくとか、っていう方もいるかと思いますけれども、まあ、早めの方がいいのかな、食感が変わってきますので早めをおすすめします。
はい、畑でそのまま食べるっていうのは本当農家さんの特権ですね。私今作業場に来てるんですけれども、本当にずらっとスイカが並んでますね。この中で一番大きいスイカっていうのはどれくらいの重さあるんですか？
私が見た中で今日初めて、収穫した中では 13.5キロ。その後になんか記録更新したよっていうさっき話があったんですけども、14キロぐらいですかね。
かなり大きいということはかなり美味しいということですよね。
まあ、これ一番大きいの毎年なんですけども、一番最初に収穫して一番でっかいやつをうちの仏様の方に、はい、あげますので、それはすぐ食べるというわけにもいかないので、なかなか食べる機会はないかもしれません。
なるほど。私も先ほどですね、実は食べさせていただいたんですけれども、もう完全に甘くてシャリ感もあってすごく美味しかったです。みずみずしくて、いや 今年のスイカ点数つけるとしたら何点ですか？
そうですね、今のところ100点ですよね。
では最後に横手さんスイカの PR をお願いします。
はい、横手さんのスイカ、今年もとても甘い、美味しいスイカができました。リスナーの皆さんには買っていただいて、地元の産業アピールして協力していただければ、私たち農家としても、助かりますし、農家の皆さん、暑い中すごく頑張ってますので応援の方よろしくお願いいたします。
横手のおいしいみっけ、今回はスイカについて雄物川町の鈴木幸喜さんにお話を伺いました。最後に横手市園芸振興拠点センターからフィールドデー2022開催についてのお知らせです。8月10日水曜日午前9時から横手市園芸振興拠点センターにて、園芸振興拠点センターってどんなところをテーマにフィールドデー2022を開催します。当日はマルシェの開催やセンターの採れたて夏野菜の試食会のほか、センターを探索しながらクイズに答えて豪華商品が当たるイベントなどをご用意しています。また園芸相談コーナーでは栽培に関してわからないことなどについてお教えいたします。大人も子どもも楽しめる横手市園芸振興拠点センターにぜひお越しください。なお駐車場はセンターの駐車場のほか、太夫地域局やスタジアム太夫をご利用ください。お問い合わせは横手市園芸振興拠点センター、電話0182-38-8034、 38-8034 までお願いいたします。フィールドデー2022開催のお知らせでした。横手の食農推進 PR 番組、横手のおいしいみっけ。この番組は横手市食農推進課の提供でお送りしました。